どうも、からぽさんです。
しんのすけです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アルバムレビュー会ですね。お久しぶりの、はい、
久しぶりですね。
今回は
私の方からアルディミオーラさんのアルバム、
ディミオラ
エレガントジプシー、紹介させていただきたいと思います。
はい、この前のあのバークリー会で卒業生としてアルディミオーラって、
はい、そうなんですよね、
出してましたね。
バークリー出身ということで、
つながってるわ。どうぞ。
せやね。じゃあ、まあ、簡単にアルディミオーラさんどんな人かっていうところから紹介させていただきます。
はい、
まあアメリカ出身のジャズフュージョン系のギタリストで、まあ76年頃からソロ活動を開始して、で御年69歳になるんですけれども、今なお
現役
という方ですね。
69、
うん、まあクリムゾーンの一世代若いぐらいやから、まあなんかそんなに驚きはないかな。
で、
まあ彼って言ったら失礼やな、アルディミオーラさん、ジャズフュージョン系のギタリストとは言いましたけれども、まあ、特徴としましては、まあ、地中海やラテン系の音楽からジャズクソを得た、まあ、継続チックな音だったり、まあ、後のメタル系のギタリストにも影響を与えた高速のメカニカルフレーズなんかが、まあ、得意とされている、そんな方なんですよね。で特に、まあ、僕
アルディミオーラ自体は南米出身の、はい、
アメリカ出身です。
あ、そうな
の。うん、彼のルーツがどこにあるかは知らんへんけど。
そうなんや。なるほど。
うん、
なんですよ。ちなみにもう一個聞きたいのあるんですけど、
はい、
フュージョンってさっきから言ってるやん。
はい、
フュージョンってなんなん。
僕の中ではジャズとロックとかそういったなんかミクスチャーっていう印象やってんけど、からぽさんどうですか。
いや俺もそういうイメージやねんけど、なんかいや教科書的にはそうやねんけどさ、
うん、
ロックの要素どこにあんねんってずっと思ってんねんけど。
あそこ？アルディミオーラさん聞いて、フュージョンを聞いて、
フュージョンを聞いて。なんかでもやっぱあれじゃないですか、あの海外のフュージョンと日本のフュージョンってなんかちゃうくない？
日本のフュージョンって言ったらカシオペさんとか、
カシオペア、T スクエア、
うん、
なんかそうアルディミオーラフュージョン扱いし、まあでレベル42とかいろいろあんねんけど、なんかやっぱ海外のと日本ってフュージョンってだいぶちゃうなって印象ありましたね、聞いて。
なんやろ、なんか日本のさっき挙げたバンドあるじゃないですか、どっちかってフュージョンっていうより、うん、カシオペアとか T スクエアとか、
はいはい、
なんていうかジャズっぽさが少ない、なんかどっちかってほんとポップ寄りな感じの印象あるかな。
あ、そうね、そうジャズっぽさが少ないんかな、うん。でもアルディミオーラもなんかジャズかって言われるとラテンやなって感じしかなかったから。
そうやな。それはあるかもしれへん。
これジャズ
ジャズつながりで必要を選んだはええけど、ジャズって言われるとちょっと違和感はあるわな。
あとなんかやっぱスーパーに流れてる感じかどうかっすかね。
ほう。
アルディミオーラがスーパーに流れてるの想像できひんけど、カシオペアは流れてるの想像できるやん。
そうやな。
そこか。
そうやな。
そういう意味だと日本のフュージョンはもう体に馴染んでるからかな。なんか同じフュージョンってくくりで言われるとちょっと、あ、カシオペアとか T スクエアに慣れてると違和感があったなっていう。
まあそうやな、なんかフュージョンって言っても一括りには語られへんのかな、プログレと同じ、
うん
うん。
まあ、結局ミクスチャー系はほんまに人によるって感じやろか。
そうやね、
作ってる人に、はい。
まあ僕ギタリストって言ったらあれかもしれへんけど、ギターやってたじゃないですか。
はいはい。
やっぱり僕キッズの頃にやっぱメタルから入って、
はい、
うん、でメタルのこととか調べてると頻繁にアルディミオーラさんの名前出るんすよね。
あ、彼に影響受けたよって。
そうそうそう、まあ、例えばあのイングヴェ・マルムスティーンとか、なんかフレーズとか、まあどっちかっていうと対照的な感じもするけれども、なんかそういったところから影響を受けてきてるっていうのもあったりして、アルディミオーラさんって感じかなって。そうそうそう、
あ
でアルディミオーラさんって、まあ聞いていただいたからなんとなくわかると思うけど、あの弾き方にも特徴があって、あのまあさっき高速メカニカルフレーズが どうとかっていう話をしたと思うんやけど、
はいはい、
まあ、早弾きが得意で、かつ全部出る音すべてちゃんとピッキングする。
あ
ー、
何？もうあかんわ君。
どうしたん？
俺がドヤ顔でそこ言おうと思ってたのに。
え、何？僕は批判されてるん？
俺がそこ気づいたから感想で言おうと思ってたのに言われてしまった。気づいたかメタさん、これは多分ハンマリングとかしてへんぞ、全部弾いてるぞって俺が言おうと思ってたのに。
いや、それはアルディミオルさん知ってる人だったらみんな知ってることやと思う
ん
やけど。
あ、そうなん？いや俺知らんかった。
いや、そうなんすよ。
かわいそう。
うん、誰が？
俺が、俺が。もう感想喋ることなくなってもった。気づいて、俺これ
ある、ある、他にもあるよ。
いや、ないない。で、ちなみにちょっと今、まあ、なんかさらっとウィキ見てんけど、
はい、
出身ニュージャージーみたいやね。
うんうん、
ニュージャージーといえばあれやね、南北戦争の時一番最後まで奴隷制度を廃止せんかったとかやな。
なるほど。だからリミオさんの、まあ名前がない、なんかなんとなくスペイン系の方なんか分からへんけど、
うん、
あんまりそのアメリカアメリカしてないから、なんかやっぱルーツはそういったとこあるんですかね。
いや北部やで。
あ、そう、
ニューヨークの隣やからめっちゃ上やで。
うん、
やのに、や、南米なんやなと思う。ラテンの音楽なんやなっていう。
なんででしょうね、
分からん。そこはちょっと気になりますね。はい、でどうぞ。
で、まあ何を言ってたっけ。まあイングベイさんとの比較やったね。なんかイングベイが好きやから、はいはい、ついついしてしまうんやけど、うん、
まあでもいろんなそのメタルの人たちがアルディミオラに影響を受けたと言ってるわけやね。
そうそうそうそう、うん、ちなみに、まあ余談なんですけど、
はい、
ディレック・シュリニアンっていうあるアーティストがいて、
ディレック・シュリニアン、
シュリニアン、
シュリニアン、はい、
ね、ドリームシのキーボーディストなんですよ。
ああ、
でソロアルバムでなぜか知らんけどこのイングウェイとアルディミオールさんを読んで、で同じ曲の中で弾かせてるから、まあよかったら興味ある方はぜひ聴いてみてください。
ん
ー、ギタリスト涙になるよほんまに。
これはいい情報なんで、もう一回、もう一回ちゃんと言ってやん。ディレクシアンって人のアルバム？
ディレク・シュリニアンっていう方の。
ディレク・シュリニアンのアルバムの。
の、ブラック・ユートピアやったかなっていうアルバムに。
ブラック・ユートピア。
入ってる、サンズ・オブ・アヌっていう曲。
そこに、イングウェイと、で、ロディッシュ・デン・ラ・メダイラちゃうわ。なんや。アルディメオラを100円で読んで、ソロ対決をさせてるってこと？
なんかどっちかというとアルディミオールさんはなんかバッキング寄りって感じやけど、
あ、豪華
メタル系楽曲でなんかアコースティックギター弾いてはるわ。なんかそこそのなんていうかタイアップが見れるだけでも僕はなんかすごい嬉しかったな。
で基本はイングウェイがソロ弾いたりってこと？
そうそうそうそう。
なるほど、いい情報ですね。はい
はい、そんな感じですね。で、まあまあ特徴としてはそんな感じで、ね、アルバムの方なんですけど、エレガントジプシー、
はい、
まあやっぱりさっき言ったスパニッシュ系のフレーズとかラテン系のフレーズとかを多用した楽曲がこうずらーっと並んでて、まあ非常になんていうんですかね、エキゾチックって言った方がいいんですかね、
うん、
な雰囲気がある楽曲が並んでますと、
はいはい、
特に、まあ、全部僕いい楽曲やなって思うんですけれども、うん、なんだかんだやっぱネガメタラーなんで4曲目のフレーズ、
はいはい、
デビルオン
ハイウェイ、はい
はい
はい、はい、
この楽曲がすごい良かったっていうのと、
はい、
あと、まあ、7曲目最後にあるエレガントジプシースーツ、
はいはいはいはい、
うん、はい、地方音楽の要素、すごい地方音楽っていう言い方が合ってるのか分からんけど、まあパーカッションとか独特な雰囲気の楽曲がこう並んでて、
ワールドミュージックって言い方しようか、
ワールドミュージックね、
なんか
それそれそれ
地方って、地方音楽、いやもう一生俺なんかボケてる音楽かと思って地方音楽って言われたら地方ワールドミュージック的なってことね。はいはい、
そうそうそう、うん、なんですよね。でまあアルディミオラさんギター上手いっていうのはまた当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なんか特にね7曲目がすごい感じたんやけど、ドラムとかパーカッションベースのリズム帯がねめっちゃよくって、でもなんか すごいお互いになんか結構派手な演奏してるんやけど、うん、邪魔してないんですよね、お互いに。お互いの良さを出してるなっていうところで、
いい、
そこがすごいお気に入りのポイントなんですよね。
分かってるやん。
ええ。まあ、点数としては80点かな。
きたー、超高得点きたー。
ええ。
はい。
といったところです。じゃあ、空っぽさんの感想どうぞ。
そうっすねー。まあそもそも僕最初言ったようにあのフュージョンって入りできて、まあカシオペアとかそんなイメージしたけど、まあやっぱ海外のフュージョンって違うんだなと思いつつ、あまりのラテンラテンぶりに戸惑いつつ、うん、でなんかあれこれピッキング全部フルで弾いてるやんっていうのに気づいてテンションが上がりつつ、うん、でまあ曲でいくと、まあメタさんと一緒です、4曲目レースウィズ、あーレースウィズデビルオンスパニッシュハイウェイ、タイトルのダサさもいいですよね、レースウィズデビルオンスパニッシュハイウェイスペインのハイウェイで悪魔とレースしてますやからな、まあこれはいいです、まあめっちゃかっこいいなっていう単純に。でまあ6曲目のエレガントジプシースイート、メタさんと一緒ですけどこれもいいなと思ってて、
うん、
まあ追加で言うなら3曲目ですかね、これ全然読めへんけど、ミッドテリアルサドゥ、いやこれもなんか眠くなる夜の雰囲気、夜の雰囲気が不安と漂ってて、
うん、
個人的には良かったなと。
ほ
うでただ気になったんが、まあ、1曲目、はいはい、2曲目フライトオーバーリオ、うん、ウィントナイトタンゴ、はいはい、で言うて3曲目もそうやねんけど、
うん、
曲分けろよって思ったんですよ。
ああ、1曲の中で
そう、まあ、うん、イントロ中半部アウトロがなんか別曲やんっていうのの三部構成に感じたんですよね、
うんうんうん、
でまあそれがアルバムの中に1曲あったらええかなと思うけど、1曲目2曲目連チャンでそれ来たから、
うん、
おいってなって、
うんうん、
特にアウトロの部分1曲目と2曲目一緒やんって思っちゃったんですよ。
ああなるほど、
終わり方のパターンこれしかないんかって思った時の、まあ3曲目でやるやん、うん、4曲目でこれこれってなっていったんですけど、
うん、
まあそういう意味だと1曲目と2曲目で結構なんか、しかも7分あるから長えな感もありつつ、
うん、
そういう意味でなんか、まあ、メタさんほど点数は高くないですね、70です。
高得点や、
大台には乗ってくる。いやそれは良かった、いやすごい良かったと思うけど、そうっすね、なんかそうもうちょい下げようかな、60しようかなな
んかこんな点数って10点くらい軽く下がるもんなノリでノリで下がっちゃった。
悩んでるっていうのは、まあ、曲が基本的に長いじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、7分6分超えはまあまあほぼそれで、うん、でまあテクはいいと、ね、メタさん言ってたさっきのなんかグルーヴ感的なのも、うん、おーいいぞってのあるんですよね、まあ、ベースとかの絡みとか、
うん、
リズム台の絡み、ただ曲としておもろいかっつうとこがね、
うん、
あんまり僕はそうは感じなかったところがあるんですよ。
なるほど。
60にしようかなっていうのはそこで、なんか演奏とか音楽としてはいいっていうところで70、間取って65かな。曲の面白みはあんま個人的には感じなかったっすね。なんか結構やっぱりレースウィズもまあ、うん、いや曲はかっこいいけど、結構まあなんちゅうかな、同じフレーズが強いじゃないですか。
そうやな、
まあ、強力なリフ生み出しただけで点数高いねんけど、にしても6分間結構これ1本で粘んなとか、
で
3曲目のミドレースもこれは展開コロコロ変わるけど、変わるけどなんかまあ一貫性がないようにも感じると
なるほど
いうところがあるんですよね。まあ技術はいい、演奏もいい、で曲としてどうなんてとこかな。まあ65かな、間取ってにしても演奏が良すぎたからってとこっすね。
まあちなみに最初にあの、はい、なんていうか1曲目2曲目なんか
ファイトオーバーリオミッドナイトタンゴ、
うん、まあでもあれやん、インスト曲やん、
うん、
インスト曲やからまあ知らへんけどさ、うん、フライトオーバーリオやん、まあリオって言ったらブラジルの、
はい、
リオデジャネイロ、タンゴって言ったらアルゼンチンですよね。同じ。
はいはい。わかるよ。
南アメリカのね、うん。リオからアルゼンチンに行って、で、次の曲が、メディタラーニンサンダンス。これ、メディタレーニアンか。ごめん。 これはね、地中海のことを指しとるんですよね。
はい。
だから、ブラジルからアルゼンチン行って、アルゼンチンから地中海行ってるんだよっていう、こういう連作だと思ったら、そう違和感感じなくないですか。で、その後スペインのハイウェイでなんか悪魔とレースしとんねん。
いや、やっぱこれだけ浮いてんねん。なんかもう知能が一気に落ちたよ。で、なんか曲の知能も落ちてる気するね、これだけ。これかっけえぞ、オラオラーって弾いてる感じがして。
浮いとるよな。
これだけ浮いてる。曲のタイトルのリフも全部浮いてる。でもかっこいい。
なんか、やっぱこれ聴いたら、あ、メタラ好きやなっていうのはわかるよな。
わかるわ。いや、普通にかっこいいもん。うん、いや、その、いや、何、曲間のタイトルとか、そういうの繋がってるっていうのはまあいいですけど、一曲の中での曲のなんつうかなってところが、あんま曲としての面白みはないんかなって。いや、これまあ、アルディメロをディスってるわけじゃなくて、
うん、
これまあアルディメオがらが弾いてるから聴けるけど、
うん、
カバーバンドでこの曲やってるのは多分聴けへんなって意味です。
うん、
だから技術があるから聴けるで点数高いっていうのはそういう意味なんですよ。
うん、
そこらのなんか酒場にいる俺ギターうまいでっておっさんが必死な顔して弾いてんの聴いてても面白くないと思うんですよ。
それはそう思う。
だからリズム隊もギターも全員一流の人集めてやって弾けるなってなるけど、いや、単純に曲だけっていうのはそういう意味です。他の人がやってもいい曲かどうかっていう。そこは僕あんまそうは思わんかったってとこですね。
わかるよ。
だからそういう意味ではやっぱり曲としての面白みっていうよりかは、プレイヤーとしての楽しみの方が強いかなっていう。
うんうん。
意味で点数を下げたってとこですね。
まあ、そこの気持ちはよくわかる。すごくわかる。
うんうん、
まあ、楽曲手放しにめっちゃええやんっていうのはなかなかちょっと言いづらいところはね、正直僕もありますから。
そこっすね。いやでもこれがお前あれやで、いつもやったらその曲の出来がこれやからっつってじゃあ20点ぐらい言うてんねんけど、45点演奏力で持っていってんねんで、
うん、
ええやん。
おう、なんかカラコさんを納得させられたかなって、まあ僕はそれはそれでよかったなと思いますけど。
はいはい、別に俺を納得させてるために生きてるんちゃう
の。君を納得させるために生きてるで。
あ、そうなんや。
君のために生きてるで。人生の半分の君のために生きてるよ最近。ほんまに。
これはそうや。
わかるやろ。
いや、というわけで、いや、すごい良かったと思います。
はいはい。
いやいや、はいはい。で、どこっすかね。まあなんかでも、この前あの、ジャズ批判大いにしたじゃないですか。
はい。
やっぱこういうの聞くといいよなってなるし、
うん。
ジャズ要素どこってアルディメロは聞くとなるし、
うん。
やっぱジャズあんま好きじゃないかもしれんなって思いましたね。ど真ん中スタンダードってやつは。
そうやね。うん、ジャズって一応、これ Apple Music にさ、アルディメロさん検索したら出てくるんやけど。
はいはい。ジャズジャンルに入ってるわけね、ちゃんと。
ジャンルには入ってるらしいんやけど、ジャズとは一体何なのかしら。
なんかもうプログレに近い感じあるよな。
うん、
なんでも言っときゃジャズやろうみたいな感じもはやあるかな。
なー、なるほど。
という意味だと俺はジャズが好きかもしれんし、死ぬほど嫌いかもしれん。クリムゾン大好きやけど、フロイド大嫌いみたいなもんよ。
なるほどね。まあなんかやっぱジャンルで語っちゃダメだよねっていうのはあるかもしれないね。
まあそういうことっすな。
うん、
はい。というわけで久々に高得点が出たいい回だったんじゃないでしょうか。
はい。
そして高得点の割にちゃんと喋れた回だったんじゃないでしょうか。
せやね。
よかっただけで終わらず。
まあ僕なんだかんだやっぱね、学生の頃から聞いてるからね。
はいはい、思い入れも深いっちゅうことね。
そうなんですよ。学生の頃さ、貸したやん。あの時で言うと印象変わった？
変わった。
ああ、そう、うん。どう変わった？
使ってるスケール案外一緒やなとか思うようになった。
うん。
学生の時より変わった。
まあ、スケールがね、結構対応されてるっていうのはありますしね。
そういうのに分かるようになりましたね。
うん。
あと、演奏うまいなっていうのが分かるようになってきました。
うん。
なんか、早く動いてるだけじゃなくて、
うん。
正確だとか。
そうなんですよね。
グルーヴ感ってやつだとか、そういうのが分かるようになってきました。
ああ、そういう意味では演奏っていう意味でやったらさ、うん、まあ、一応これあのアルディメオロさんのさソロアルバムやけどさ、うん、俺なんかあの1曲目フライトオーバーリオ ベースがしょっぱなめっちゃええなと思ったよな。
なんか
ベ
ースに関して。
ああ、そう思う。
わかる。いやーもう、ベースが一番かっこいいの、ほんまに、レース・ウィズ・デビル・オン・スパニッシュ・ハイウェイやから。
まあ、それもわかる。
これよ。いや、ベースこれでええねんってなるから
。なんか、ニュアンス感で言ったら一曲目ちゃう。
まあ、ニュアンス感はそうっすよね。いや、うん、いやニュアンス感はそうやねんけど、弾いてて楽しそうなのは4曲目っていう。
なるほど。
そういう意味です。聞く方と弾く方はまたちゃうから。
なんかでも、リズム体の大事さって改めて感じたわ、これ聞いて。
良かったんじゃないでしょうか。
はい。まあそんなところです。
はい。じゃあ次のメタさん何をお勧めしてくれますか。
はい。ちなみに僕はイングベイをお勧めしようと思ってます。
ああ早引きつながりやん。
そうやね。なんかアルディミオールを聞いてイングベイまた聞きたくなってるね。
ああええやんええやん。なんてアルバム。
で本当はファーストアルバムを押したかったんですよねイングベイの。
あのなんかネットでやたらこすられてるポーズのジャケット。
いやなんか割と普通のポーズやなファーストアルバムは。
あドラゴンギターから火出してドラゴンと戦ってるやつ。
あれはトリロジーっていう3枚目のアルバムやな。
これが3枚目な。
うん。
ファイヤーオンアイス1枚目。これなんかネットでよくされ
てるやつや。それから1枚目はね多分アルバムについてないんちゃうかな。
アルバムについてない。な
イングウェイ・マルムスティンズ・ライジング・フォースっていう一応アーティスト名でやって。
あこれイングウェイとさライジング・フォースは別なん、うん、
一応ソロ名義とバンド名義みたいなのあるけど合ってないようなもんやなそこの区別は。
でもアップルミュージックあるこれ今見てるけど。
イング様
いやイングウェイはおるけどその、うん、アルバムがイングウェイ・マルムスティン・ライジング・フォース。
あそうそうそれがないんすよファーストアルバムが。
ないよ
な。アップルミュージックに。
おう、
うんで、まあ、時点で、ちょっと紹介をさせていただこうと思ってるのが、オデッセイ。
オデッセイ。
うん。
ホンダの車やな。
せやな。ここから付けられてるからな。
え？ちゃうやん。オデッセイはあれやろ。なんか昔のヨーロッパの英雄隊やろ。
まあまあまあ、聞いてみて。
はい。
そこはもう判断していただいて。
曲目、ライジングフォース。これは何枚目のアルバムになるんですか？
これはね、4枚目やな。
4枚目。
うん。なんか1枚目から4枚目でなんか結構方向性変わってて、
ああ
最初はもうギタリスト、ギター好きのためのギターオラオラ楽曲が並んでたんやけど、
1曲、ここまで1枚目とかね。
うん。オデッセイはなんかちょっと産業ロック感あるわ。
それはいい。
まあ、
いや、メタさん的に聞かしたいのは、あ、そういうこと。
うん。
意味的には1曲目と4曲、あ、両方ってことね。
うん、まあ、1作目の方がまあそうやね好きやけどそれに並ぶぐらい好きかな。
ニートさんは逆にどうだ。
まあザロックって感じやな。
あーそうなん。
うん、なんか空っぽさんにおすすめするのはちょっとちゃうかなっていう感じがしてる。
じゃあわかりました。次メタさんがイングウェイ・マルムスティーンのないちょっと待って何も出てこい。あ、何も分からへん。オデッセイ。全12曲。いいですね。
はい。
俺、イングウェイ真面目に聞いたことないから、勉強させてもらいますわ。
ちょうどええやん。
うん。いや、話には聞いてるし、なんかマーシャルの壁作ってるライブ動画とか、うん、なんか切れてるライブ動画とか、切れてる動画とかを YouTube で見てるだけで、演奏あんま聞いたことないね。うん、
なるほど。まあ、なんか賛否両論分かれてるアルバムやけど、僕は結構好きなんで、ぜひ。
あ、はいはい。分かりました。じゃあ、チャット GPT に活躍してもらいましょうか。
はい。
アルディメオラ。
はい。
超絶ギター。で、スペイン。スパニッシュ。ラテンか。ラテンやな。ラテン。フュージョン。で、超高得点。これぐらいでいっときます。超はいらんか。高得点にしとこうか。これでいきましょう。アルバムレビュー入れとかんとわけわからんか。アルバムレビュー入れとこう。
おーい、
うん。これでいきましょう。いいっすか。
今、
いけそう。
頑張ってる。
早く、早く、頑張れ、頑張れ。どうよ。おい。
ポッドキャスト概要。アルディメオラの魔法。アルバムレビューと音楽の探求。 エピソード、アルディメオラの旋風。このエピソードではギターの魔術師アルディメオラと彼の最新アルバムに焦点を当てます。彼の音楽は高速なギタープレイとラテン地中海音楽の要素が融合しており、聴く者を異次元へと誘います。私たちはこのアルバムがなぜ高得点を獲得し、その曲を深掘りしていきます。セグメント1、アルバムレビュー。アルディメオラの最新の詳細にレビューします。楽曲の選定、アレンジ、そして独特の高速プレイがどのように彼の音楽的アイデンティティを形成しているのかを探ります。2、音楽的ルーツ。アルディメオラの音楽的背景に迫ります。ラテン音楽と地中海音楽がどのように彼のスタイルに影響を与え、彼のユニークなサウンドを作り上げているのかを解析します。3、高速ギタープレイの秘密。アルディメオラの高速ギタープレイの技術を紐解きます。彼独自のプレイスタイルがどのようにして彼の音楽を独特の響きをもたらしているのか、その技術的側面に焦点を当てます。4、リスナーからの質問。リスナーから寄せられた質問に答えます。アルディメオラの音楽に関する疑問や彼のギタープレイに興味を持つリスナーからの質問に答えていきます。まとめ、エピソードを通じてアルディメオラの音楽がいかに多くの人々を魅了し続けているのか、その理由を深探ります。このアルバムがなぜ高得点を獲得したのか、その背景にある音楽的な深みについて考察します。エンディングノート。アルディメオラの音楽はただ聴くだけではなく体験するものです。彼のアルバムを通じて高速ギタープレイの魅力とラテン地中海音楽の美しさをぜひ感じてください。
なんかいつもとテストちゃうな。
せやな。
どうしたんや。なんか熱が入ってんな。
いつもあの空っぽラジオっていう単語入れてんねんけど、今回なかったからかな。
あー、空っぽラジオから解き放たれたらこんなちゃんとした文章書くんや。チャット GPT 空っぽラジオに毒されすぎてんじゃん。めっちゃちゃんとしたやつ書いてくるやん。やるね。
せ
い。